Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie の Backpacker Radio.
皆さんこんにちは、ウィーリーです。お元気でしょうか皆様。ただいまより第40回目の放送を始めます。どうぞよろしくお願いします。パキスタンに入国しましたので、今回はそのお話をさせていただきます。79カ国目パキスタンです。先日ですね、インドのアムリトサルから放送させていただきまして、翌日インドに向かいますよということで、パキスタンに向かいますよということで、パキスタンのラホールに入りました。ドキドキのパキスタン入国なんですけれども、どんな感じでしょうかっていうところでございます。入国前のパキスタンですね、今年の夏ぐらいですかね、夏というか初夏ですかね、ナンガパルバットという山でテロ事件もありましてですね、治安的にどうかなっていうのはすごく不安だったんですけれども、いろいろ調べて入国しております。インドのアムリトサルからですね、の国境の町あたりというところまでまずバスで移動しました。このバスなんですけれども、相変わらずインドのバスという感じですね。乗車率 120% ぐらいのバスに乗りましてですね、移動ということです。まだ 120% ぐらいだったら許せるかなっていう範囲ですね。アフリカとか行ったら 150%、200% みたいな乗り合いバスとか、まあ頻繁にありますからね。ということで、向かいましてですね。で、この国境の街のあたりなんですけれども、ちょうど乗り合いバスがですね、ボーダーまで行ってくれなかったので、ここで乗り換えて、タクシーで行く手もあったんですけれども、力車でボーダーまで向かいました。力車で向かうんですけども、力車でボーダーに向かうっていうのもなかなか旅情があるかななんて思いながらですね、ムービー回しながらですね、力車で、ね、国境を向かいました。インド側のボーダーなんですけれども、建物がものすごく綺麗でですね、びっくりしました。で、一方パキスタン側の建物はですね、そんなに、パッとしないような古ぼけた感じの建物だったんですけども、これも両国間経済格差というんですかね、お互い意識しているものなんですかね、ちょっとわかんないんですけども。で、インドボーダー10時オープンということでしてね、1時間ほど待ったんですけれども、それで、無事に入国です。これインドボーダーイミグレのオフィスなんですけども、構内に、商店もありましたし、エクスチェンジオフィスもありましたし、ジュースも買えましたし、トイレもなかなか綺麗でした。車椅子用の方のトイレまでありましてですね、結構しっかりした作りでしたね、こちらのイミグレは。一方でパキスタン側の方は、なんか薄暗い伝統がありましてですね、なんか雰囲気もあんまり良くない感じのパキスタンボーダーではありましたけれども、そんな感じで国境を歩いて渡りました。個人的に国境を渡るというのはですね、一つの観光の一つでございまして、すごくワクワクします。無事に入国できるかどうか、あと、両国間でですね、なんかすぐに違った文化や生活スタイルとか見れるのかなとか、いろいろことを思いながらですね、歩いて国境を渡るのはですね、私とても大好きです。でですね、これ無事にパキスタンに入りまして、パキスタンの荷物チェックも厳しいかなと思ったんですけれども、ちょうどですね、現地人の方がいらっしゃいましたので、その方と一緒にボーダーを渡りました。パキスタンは、カラチってご存知ですか？南部の大都市なんですけれども、カラチ出身のですね、パキスタンの男性がいましたので、その人と一緒について行きましてですね、 まあ、いろいろ手続きとかも全部やってもらいまして、なんと荷物チェックもですね、こいつジャパンだから許してやれよみたいな感じで、もうノーチェックでスルーでですね通ることができました。あれですね、私いつも国境を渡るときはなるべく現地の方と一緒に渡るようにしております。もう言葉もわからないですし、まあ、現地の方がですね助けてくれたらラッキーだなぁなどと思いながら行っております。これ完全に自分一人で行くとですね、あんまり良くないことが起こったりしますので、まあどういった良くないことが起こるかっていうのはまた後々放送しようかと思いますけれども、なるべく現地の人を捕まえて渡っているという感じです。で、パキスタン側なんですけれども、ボーダー歩いてゲートを出る前にですね、簡単な動物園がありましてですね、これには驚きました。まあ動物園というほどの動物はいるわけじゃないんですけれども、何でしょうね、鹿というかオリックスではないですけども、小型のやつですねの鹿とですね、あとクジャクがいましたね。すごく綺麗なクジャクがいまして、なんでここに動物が飼われてるのか全くわからないんですけれども、まあちょっとほっこりしましたね。まあそんな感じでパキスタンに入ったということでございます。で、インドから入りまして、すぐにですね、宗教がヒンドゥーからイスラムに変わるということもあるんでしょうかね。女性の、露出度が減りますし、男性の服装もですね、すごく地味なものに変わりましてびっくりしました。たった、数キロ離れて宗教が変わるだけでですね、こう、ガラッと変わるという国境もそうそうないのかなというふうに思いますね。以前ですね、トルコのトロアブゾンからグルジアに抜けた時もですね、一気にイスラムからキリスト教に変わるということもありまして、ガラッと雰囲気が変わったことを覚えていますけれども、それに匹敵するぐらいに両国間で一気にですね、文化が変わるということを体験したというのはすごく面白いかなというふうに思っております。で、国境からですね、シェアタクシーを使いまして、中部の大都市ラホールに向かいました。このラホールというところを皆様ご存知でしょうか？バックパッカー、どうでしょうかね？ 90 年代とか2000年前半とかに旅された方はですね、このラホールというのが、なんか悪宿っていうんですか？泥棒宿がすごく流行っているということも噂には聞いておりまして、まあ、すごくビクビクしていたんですけれども、事前にですね、どこが良さそうなゲストハウスないのかなとチェックしたところ、ホステルワールド .com ですかね。ホステルワールドでですね、パキスタンのゲストハウスナンバーワンに輝いたラホールゲストハウスがおすすめだというですね、口コミを読みましてですね、そこに泊まることにしました。まあ、もちろん、口コミとは 100% 信じることはないんですけれども、というか、そもそもパキスタンにそんなたくさんゲストハウスがあるのかという話なんですけれども、まあ一応ですね、旧市街に泊まるよりか、新市街に泊まる方が安全かなと思いまして、このラホールバックパッカーズに泊まることにしました。で、実際にですね、ここ泊まってみるとですね、ものすごく快適です。新市街でですね、旧市街にまで行くのには若干時間かかるんですけれども、まあ、宿はですね、吹き抜けもありまして、屋上で洗濯はよく乾きますし、Wi-Fi 飛んでいますし、やろうと思えば自炊もできるというところですね。あと、なんといっても、ドミじゃなくて個室というのがいいですね。本当は、旅行者と交流するには、バックパッカーとして、ドミトリーとかがいいのかもしれないんですけれども、私みたいなですね、人は、たまに、一人の時間が欲しいのでですね、個室に泊まりたいな、というふうに思うんですけれども、この、バックパッカーズは個室だったんで、とても良かったです。で、Wi-Fi もまあ、そこそこ飛んでましたので、すごく快適です。あと、なんといってもですね、オーナーの方も優しかったですし、パキスタンの旅行者もいましてですね、彼らと一緒に夜出かけていきました。その彼はですね、ブルネイで働いているパキスタン人でして、たまたま今帰省しているということでした。で、その彼とですね、夜、パキスタンのハンバーガーショップに行きましてですね、バーガーを食べたわけなんですけども、そのバーガーショップの名前がファットバーガーというですね、 まあ、いかにも太ってほしいというようなバーガーショップに行きましてですね、がっつり食べてきました。セット頼んでですね、約700円800円するんですけれども、彼らそれ平気で払うんですよね。すごいですね。すいません、私そんなに払えないなと思って300円ぐらいで済ましましたけれども、いやいやいやいやいや、もうパキスタン人のそのですね、しっかり働いている方にですね、お情けもいただきましてですね、美味しくいただきましたという話でございます。で、ブルネイで働いている彼はですね、ものすごく英語も流暢ですし、もちろんウルドゥ語も喋れますからね。なんかいいですね、外国で働いて、まあ今帰省していて、またブルネイに戻るらしいですけれども、まあそんな彼と交流できてですね、とってもいいラホールの夜を過ごせたかなというふうに思っております。で、さてさて、ラホールなんですけれども、世界遺産に登録されている場所もありますので、そちらにも向かいました。海外のですね、よく新市街、旧市街とかありますけど、この旧市街というのがですね、大体、世界遺産になったりしているケースが多くてですね、ラホールもそのうちの一つです。特にですね、モスク、宮殿、庭園といったところが世界遺産に登録されておりまして、このモスクがですね、なかなかに趣深いところでした。イメージとしては、インドのタージマハルみたいな形なんですけれども、まあ、タージマハルはモスクじゃないですけれども。ラホールのですね、このモスク、すごくおすすめです。中国人旅行者の団体が来てましたけれども、まあ、旅行者もたまに来るという感じでした。で、パキスタンの物価はですね、日本に比べるとどうでしょう、10分の1ぐらいという表現してもいいかもしれないですね。とっても快適に過ごせます。私みたいにですね、お腹の壊しやすくてですね、現地食があまり食べれないという人もですね、300円、400円出せばですね、そこそこいいものが食べれますのでですね、とても旅しやすいなと私は思っております。でですね、私がこのラホールにと、すいません。ラホールに旅をしようと思った理由ともう一つとしてはですね、ガンダーラ美術がですね、ここのラホール美術館にですね、展示されておりますので、それを見学しようとするのがですね、一つの目的でした。この博物館、まあ、5ドルぐらいで入れるんですけれども、中がですね、ものすごい展示品が多くてですね、とても2時間、3時間じゃ回りきれません。ここにですね、絶食するブッダみたいなですね、とても痩せてしまったブッダの像がありましてですね、私はその像の前で30分1時間ぐらいですね、ぼんやり眺めていたという話でございます。旅行者があまり入るということはなくてですね、現地人がたくさん来るんですけれども、まあ、現地人にとってはあまりブッディストはですね、興味はないのかスルーなんですけれども、私はですね、そのガンダーラの像の前で佇んでいたという話です。で、日本人旅行者があまりいるというのは珍しいんですかね。パキスタン観光客はですね、私がですね、せっかくゆっくり鑑賞してるんですけれども、もうしょっちゅう声をかけてくるんですね。どこから来たんだ、日本か中国か韓国かみたいな話をしてですね、なんか Facebook のアドレスを教えてくれみたいな感じで話しかけてくるんですね。見事目にはなんかもうメールアドレスもしくは Facebook やってるだろう、 Facebook のアドレスを教えてくれって言ってくるのがびっくりしますね。いや、まさかたった会って5分10分喋った人に Facebook のアドレスなんて教えませんけれども、まあ、そんな感じですね、とても興味深く話しかけてくるという話です。で、このラホールの博物館美術館なんですけれども、とてもおすすめです。本当にいろんな時代のものを置いてありますし、特に先ほども申し上げました通り、ガンダーラ美術に関しては、もう種類も豊富ですし、まあ、ガンダーラという響きだけで旅情に浸れるんですけれども、歴史の勉強もできますし、とてもおすすめな場所です。まあ、もしも、そういった美術に興味がある方は、一度訪れてみてください。これとですね、私、動物園が大好きなので、ラホール動物園にも向かいました。この動物園100円で入れます。現地人価格です。動物園のゲートの前でですね、写真を撮っていましたら、動物園の隣が軍事施設だったらしくてですね、若干警察に捕まってしまいました。すいません。気づきませんでした。まあもちろん、気づかなかった私が悪いんですけれども、写真を撮るときには気をつけてください。以前ですね、南スーダンでですね、 橋の近くでですね、給水車の写真を撮っていた時に捕まったことがあります。いや、橋の近くは危ないとは聞いてたんですけれども、まさかそのちょっと離れた給水車とかですね、あの商店とかで一緒に写真を撮っていたらですね、捕まってしまいましてですね、あの時もすごく焦りました。それもですね、普通の一般歩行者というんですかね、地元民がですね、警察に告げ口しましてですね、警察が2、3人ですかね、私を囲みましてですね、カメラのチェック等々をしましたという話なんですけれども、いや、神経質になりますね、写真撮影というのは。私は別に戦場カメラマンではないのでですね、無理する必要はないんですけれども、思い出にと思った写真がですね、トラブルの元になる可能性も多々ありますので、皆様もお気をつけてください。で、さてさて、この動物園なんですけれども、まあ、至って普通の動物園でしたというのが結論なんですが、ピューマとかですね、クロヒョウとかですね、そういった猫科の動物のちょっと巨大なやつですね、がですね、頻繁にゴロゴロと動いてたのは印象深かったです。日本で見るとですね、大体その程度、その種の動物というのは日中寝ているんですけれども、たまたまですかね、動いてくれたのが助かりました。私、地元が愛知県の豊橋市なんですけれども、豊橋市にもですね、動物園がありましてですね、ノンホイパークっていうのがあるんですけれども、これに幼い頃よく行った記憶はあります。でも私がやっぱり興奮するのはゾウとかですね、ライオンとか、そういったでかいものではございませんで、やっぱりその、特殊な地域にいる小型動物とかですね、そういったものに興味があるんですね。例えばですね、アルマジロですとか、ハリクイですとか、そうですね、ピューマとかも面白いですけれども、あとどうでしょうね、カワウソとかですかね、あと、鳥、猛禽類みたいな種類とかが大好きですね。そういった動物が見れる動物園を探しております。で、ラホール動物園に何がいるかまでは私もチェックしていないので、行ってですね、驚きがあればいいなみたいな感じで訪問している次第でございます。で、この動物園もですね、これめったに外国人なんて来ないんでしょうね。パキスタンの家族全員ですね、動物そっちのけでですね、私ばっかり写真を撮られたというのがですね、すごく印象的です。いや、近くにですね、ライオンだとかですね、キリンだとかいるのにもかかわらずですね、ジャパンとか言い出してですね、一緒に写真を撮ってくれみたいなオンパレードでございました。なんかもうゴリラというか猿の檻の隣でですね、私とパキスタン人で一緒に撮ってるんですけども、なんか猿よりも僕の方が、私の方がですね、興味深いというのがなんとなく切ない感じはしましたけれども、まあ、彼らのカメラにですね、何回も映ったという次第でございます。で、まあ、ラホール時代はですね、数日滞在したんですけれども、ここはですね、見渡すとですね、サブウェイですとか、ケンタッキーとかありましてですね、私はとてもほっこりするところでございます。いや、ありますね。旅したら、そういったアメリカ系とか、ファーストフード系は絶対食べない方がいいとか、まあ、旅情に来たすとかですね、こんなもんどこでも食べれるというようなご意見もよくいただくんですけれども、私みたいな、ガラスの腹の持ち主はですね、こういったファーストフード店を持つとですね、見るとですね、とても心がですね、安心するんです。ブランド力じゃないですけれども、安心のですね、ケンタッキーとかですね、サブウェイ程度のファーストフード店を見るとですね、とてもとても安心するんですよね。ここで食べたら、まあ、まず、お腹は壊れることないんだろうな、みたいな感じに、まあ、錯覚だとは思うんですけれども、まあ、そんな感じですね。ファーストフード店も行ってるという感じでございます。早くですね、マクドナルドに行きたいと思っております。今ですね、この前インドでマハラジャバーガー食べましたけど、次にマクドナルドを食べれるのはどこの国ですかね。中東のちっちゃい国に行く予定なので、その辺で食べれるかなと期待しておりますけれども、まあ、またそんな感じでございます。で、パキスタン、ラホールですけれども、普通に ATM ですとか、ありますね。イメージとギャップ、現実のギャップっていうのははっきりしていましてですね。もう意外に街っていうか、生活インフラは整っているなっていう感じがすごくしました。日本にいるとですね、パキスタンのイメージというと、テロ、テロ、テロみたいな感じなんですけれども、 実際この国1億数千万人住んでますし、大げさな話なんですけども、1億数千万人が戦争というか紛争に巻き込まれてるわけでもなくてですね、普通に生活してる人も何パーセントもいるという話でございまして、実際パキスタンに来てそんなことを感じております。ただですね、運が悪くテロに巻き込まれてしまったりですね、一般犯罪に巻き込まれてしまった方々もいらっしゃいますので、一概に安全だみたいなことは言えませんけれども、私も今後ですね、すごく細心の注意をしながら旅をしていきます。なおですね、明日あたりカラコルムハイウェイを北上してですね、旅人の憧れフンザに向かうのですけれども、このカラコルムハイウェイの治安もすごく不安でございまして、昨日京都ですね、もう50人ぐらいですかね、いろんな人にですね治安情報とか集めました。まあこれが直接自分の安全につながるかどうかは別としまして、自分の気持ちを楽にさせるということはありますけれども、無理をしないようにですね北上していきたいと思います。もしもですね危ないということを判断しましたら、首都のイスラマバードですか、そこら辺からもドバイに飛びますので、私は無理してまでですね旅はしたくありませんのでですね、まあ、そんな感じで今後旅をしていこうかと思っております。で以上ですね、今回40回目の放送、パキスタンに入国しましたよということで放送させていただきました。でまた次回の放送も、お聞きいただけたら幸いです。それでは日本の皆様、お体にお気をつけてお過ごしくださいませ。失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project. 世界一周アワー。